はい、それでは今日も第一コリントから共に見ていきますが、今日は第一コリントの2章の1節から5節を共に見ていきます。319ページになりますが、新約聖書、聖書の終わりの319ページ、第一コリントの2章の1節から5節です。私たちはこの聖書を信じていますので、周りの方にこの主のことをお伝えするのがとっても重要に思うわけです。結局聖書によりますと、私たち人間は、すべての人は罪人であり、その罪は神に裁かれるということですが、そのような罪人のために主が来られ、唯一の救い主だということですね。で、そのようなことを思うときに、この周りの方々にこの救い主イエス様のことを語る以上に大事なことはないように思うんですね。もちろん世の中はそのことを聞くことを特に嬉しく思わないこともしばしばありますが、まあそれでも私たちはそれを語るべきですね。今日の箇所では、このパオロがこのことについて、まあ特にパオロの考え方ですね、姿勢というか、このを語っていますが、まあキリストを述べ伝えるときにということで、この箇所を見ていきたいと思います。特にパオロの、まあ述べ伝える上で、どういう心構えでいるのかという、そういう話ですね。まあ第一コリント2章のまず1節から5節までお読みします。さて兄弟たち、私があなた方のところに行ったとき、私は優れた言葉、優れた知恵を用いて神の証を述べ伝えることはしませんでした。なぜなら私は、あなた方の間でイエス・キリスト、すなわち十字架につけられた方の他は何も知らないことに決心したからです。あなた方と一緒にいた時の私は弱く恐れおののいていました。そして私の言葉と私の宣教とは説得力のある知恵の言葉によって行われたものではなく、御霊と御力の現れでした。それはあなた方の持つ信仰が人間の知恵に支えられず、神の力に支えられるためでした。この箇所ですね。まあこのキリストを述べ伝える時にということを共に考えますが、まあこれはもちろん一章の続きでもありますね。一章の中で、例えば18節前のページになりますが、11章18節では、十字架の言葉は滅びに至る人々には愚かであっても、救いを受ける私たちには神の力です、あるわけですね。ですから、まあ確かにこの周りの方々、イエス様を信じてない方々にとっては、十字架の言葉は愚かに聞こえる。でも私たちイエス様を信じた者にとっては神の力だということで、まあ結局そういう中で、そんな世の中にいますが、このキリストを述べ伝えるときにどうすべきかという話ですね。まあ今日のこの箇所は、このようにこの講談から語る者への、勧めだけではありません。まあもちろん講談から語る者への勧めでもありますが、それに限るのではなくて、すべての信者が、私たちはすべての信者として、イエス様を信じる者として、周りの方々にこの私たちの救い主キリストのことを分かち合う、こう証をする、そのお伝えするという、この素晴らしい特権が与えられてますが、その時にどうこのお伝えするかという意味では、牧師や宣教師、こういう講談から語るもののみならず、それは私たち一人一人への勧めでもありますね。 さあまずこのパウロのメッセージについて考えたいんですね。どういうことを語っていたかということですが、まあ、さっき読んだ2章の1節2節ですね。さて兄弟たち、私があなた方のところ行った時、私は優れた言葉、優れた知恵を用いて神の証を述べ伝えることはしませんでした。なぜなら私はあなた方の間でイエス・キリスト、すなわち十字架につけられた方のほかは何も知らないことに、決心したからですとありますね。まずこのパウロのメッセージ、まず言えることはこの優れた言葉を用いたのではないということですね。この一節にあるように優れた言葉、優れた知恵を用いてこのメッセージを語らなかった。まあそういうふうに言うのも、このコリントの町はギリシャの町ですから、ギリシャ人、当時のギリシャ人は特に、この、ディベートをですね、こう意見交換やそういう喧嘩というかね、そういう、こう意見の違いのこうそういうのが大好きだったんですね。そういう意味ではこの優れた言葉でスピーチをしたり、まあロジカルですね、こういろんな議論とか感情やそういうものを用いて人を説得することの、まあ、いわば名人だったり、それが美徳だった、そういう社会ですね。パウロ自身もまあ、ギリシャ語はもちろん優秀で、またその学びにおいても優秀ですし、そのような意味ではそのことを用いることは十分できるんです。能力がないからではないんですね。十分そういう論じることはギリシャ人のようにできるんですが、まあそれがこのギリシャの社会の中ではとってもこう人気ですが、それをしていないんですね。でここを読むと、たまたまそれをしなかったんではなくて、それはあえてしなかったというような印象を受けるんですね。結局あえてしなかったのは、それが人気だからあえて避けたというふうに感じるんですね。まあ今日多くの教会ではともかく人気だったらそれを用いてこの主の宣教に活用しようとする、そういうようなこうものの考え方はありますが、でもパウロの場合は違ったようですね。そうではなくて、この優れた、あるいは説得力のある言葉を用いて、人々を説得したり、こう圧倒するようなスピーチで、いうようなことはあえてしなかったですね。まあ、この一節にも、まあ、四節の前半にも、この、そして私の言葉と私の宣教とは説得力のある知恵の言葉によって行われたものではなくありますね。で、まあ、むしろ何を語ったかというと、2節にありますが、なぜなら私はあなた方の間でイエス・キリスト、すなわち十字架につけられた方のほかは何も知らないことを決心したからですと。まあ、そう決心したっていうんですね。この十字架上のイエス・キリストをのみ語るというふうに決心して語っていたわけです。まあ、しかもそれはこう18節にあるように、十字架の言葉は滅びに至る人々には愚かであってもそうしたんですね。結局この話をすれば、まあなんていうか、こうそれを馬鹿に思う人が主だと分かっているんですね。あるいは信じない方が多いとほど分かっているんですが、まあ、しかしここにあるように、そのようにこの2節に、ことに決心したんですね。そう決めたっていうんですね。そういうふうにこうあえて主としてるんです。結局その十字架に注目してますね。そこに焦点を絞ってます。それ以外に語らないと、まあ、決心したんですね。18ヶ月ほどこのコリントの町にいましたが、 その間、このメッセージの中心は絶えずキリストの十字架だったんですね。まあ、もちろん、毎日十字架だけではないと思いますね。その人間の罪や神様の罪に対する裁きや、あるいはこのキリストがその私たちを救うために来られたことも含め、でもいつも十字架とつながっているわけですね。そのいずれも十字架とつながっており、まあ、結局本当に中心的なテーマとして、この絶えずこのパウロが十字架上のキリストの話をしているんですね。それも、まあ、さっきも触れたように、ギリシャの社会、このコリントの町のギリシャ人に、この喜ばれないにもかかわらず、この優れた言葉や説得力のある言葉を避けて、この十字架の話を、まあ、続けるんですね。ですからこのまずこのパウロのメッセージというのはそういうようなメッセージで、中心にイエス様の十字架による救いをいつも語っていたんですね。そしてこのパウロの確信について考えたいんですが、3節4節見ますと、その続きですが、あなた方と一緒にいた時の私は弱く恐れおののいていました。そして私の言葉と私の宣教とは説得力のある知恵の言葉によって行われたものではなく、御霊と御力の現れでしたとあるんですね。結局このパウロの確信というのは確信を持って語ってますが、それは自分の力に頼っているのではないんです。自分の力に頼らないで語っているんですね。パウロのこのコリントの町に来たパウロというのは、このところにあるように、弱く恐れおののいていたって言うんですね。まあどうでしょうか、皆さんのパウロのイメージはこんなものでしょうか。普段ちょっと違うようにイメージしますよね。まあパウロは確かにこの福音のメッセージ、この十字架のメッセージを確信を持って語っているんですが、それは自分の力に対する確信ではなく、それに頼るのではなくて、それは神様に頼っているんですね。まあどうしてこんなに弱く恐れおののいていたのかとこうことをちょっと想像しますと、まあこのコリントの町にやってくる前のことを考えると、アテネの町からやってきたんですね。そしてそのアテネから遡っていくと、その先はベレアとかテサロニケとかピリピですが、まあベレア、テサロニケ、ピリピの町々ではいつも迫害にあってます。鞭打たれ、あるいは本当に牢屋に入れられ、大変な目に遭っていますので、まあ、そういう人間的な面もあるかもしれませんね。でもアテネの町ではというと、そういう迫害はないものの、そこでこの十字架の話、よみがえりの話をしますと、まあ、大半にはバカにされ、まあ、わずかイエス様を信じる者もいたんですが、まあ、そのような中で、そのどうしてそうだったかはここに書いてないんですが、とにかく弱く恐れおののいていた。だから自分の力によっての話じゃないんですね。そうじゃなくて神様の力に頼って語っているんです。でも実際ですね、私たちは自分のことを正しく評価すれば、私たちはいつも弱いんです。一番の問題は弱いからではなくて、この自分は強いことを錯覚したり誤解したりしてしまうのが一番の問題です、ね、私に任せなさい、できますよ、問題ないですと、こういう、こう態度案外あったり、そしてこの福音宣教においても、人にイエス様の話をした時も下手するとそんな思いで話してしまったり取り組んでしまったりすることも なくはないんですね。でそれが一番の問題です。まあ、逆に自分は本当に弱く神様の御助けがなかったらこんなことは務まらないと本気で思って取り組むのがむしろ正しい心構えですね。ですから、まあ、そのどうしてパウロが弱くおのねいていたかっていうのはここに特に書いてないんです。推測もしますが、まあでもいずれにしろ私たちは普段から神様のお働きをするときにそのような心得で、そういう思いで取り組むのがむしろ正常ですね。すなわち自分の力に頼るのではなくて神様の力に頼るということですね。4節では、だからそのように弱く恐れおののいていたこのパウロどうしたかというと、私の言葉、私の宣教とは説得力のある知恵の言葉によって行われたものではなく、御霊と御力の現れでしたと。神様の、この聖霊なる神様のこの御力に頼って語ったんですね。そのようにしてこのイエス様のキリストの十字架の話をされたんですね。で結局考えたら、人が救いに預かるには神様のお働きがなかったら救われないんです。説得力がね、あ、先生はもう上手ですねという話じゃないんです。そんな分野じゃないんですよ。そうじゃなくて、神様がその人の心に働きかけてくださらなければ、あるいは神様がその語る者の心にも働いてくださらなかったら伝わらないんです。あるいはその悔い改めへと導かれないんです。ですから、そのような意味では、この聖霊なる神様が私たちの罪を示し、あるいはイエス様が本当の救い主だということを悟らせたり、救いへと導いてくださる方ですから、だから、まあ、このパウロがたまたまこういう怖くてこういうふうにしたという話じゃなくて、本来私たちはみんなそうすべきなんですね。まあ、一箇所を見ますと、第二コリントの12章ですね。パウロがこんなふうにも言っておられますが、12章の9節10節ですね。第2コリント12章9節10節ですが、360ページですね。しかし主は、私の恵みはあなたに十分であるというのは、私の力は弱さのうちに完全に現れるからであると言われたのです。ですから私はキリストの力が私を覆うために、むしろ大いに喜んで私の弱さを誇りましょう。ですから私はキリストのために弱さ、侮辱、苦痛、迫害、困難に甘んじています。なぜなら私が弱い時にこそ私は強いからです。そうなんですね。私たちは本当に自分では務まらない、神様の御助けがなかったら何もできないっていうことをつくづくとことを理解覚えて、そして神様に頼っていた時こそ、この私たちは神様に用いられるんですね。その神様の御助けによって、その道からによって私たちが用いられるんですね。ですから、まあ、きっと私たちの一番の問題は弱い、私はちょっとそれにはですね、弱すぎます、ちょっと向いてません、無理ですというふうに言うかもしれませんが、それが一番の問題じゃないんです。そうじゃなくて、意外と私たちは自分で務まるように勘違いしている、あるいはうのぼれてしまっているところが一番の邪魔になってしまうんですね。本当に神様の御助けがなかったら始まらないんですね。で、結局神様がこのパウロをコリントのみならず他の町でも用いたのは、神様に頼っているからですね。この福音宣教、人にイエス様の話をするというのは、聖霊の御助けなしには私たちはできないので、ですからその神様の力に頼ってこのパウロが語ったんですね。 さあでもこの5節も見たいと思いますね。この結局パウロがあえてこのようになさった理由、その動機っていうのが5節にあるので見ますが、5節ではそれはあなた方の、持つ信仰が人間の知恵に支えられず神の力に支えられるためでしたとありますね。このパウロの動機、どうしてこうあえてこういうふうにされたのか、これ取り組んだのかということですが、ここの5節に書いてある通りで、それはまずは彼らの信仰が人へのものではないように、そういう人間に対する信仰ではないようにこのようにしたっていうんですね。もしパウロがこの優れた説得力のある言葉をですね用いてイエス様を語ったとします。そうすると中にはそのような優れた言葉や説得力のある言葉に惹かれて、あるいは僕もパウロに従いますと言ってですね信じる、まあ言葉では信じる人もいたかもしれませんが、しかしそれはキリストの十字架にこう惹かれてというよりもパウロの語り方、言葉や説得力やそういうこうものに憧れてということですね。で結局そうしますと、このパウロの、まあ、パウロ先生というね、この先生に対する信仰になるわけですが、それは救いじゃないんですそれは単に人に憧れているかもしれませんが、救いとは関係ないんです。ですからそれがないようにあえてそんなことをしてないんですね。結局人に対する信仰というのは聖書でいう信仰とは異なります。そのような信仰によっては罪許されませんし、永遠の命に預からないんですね。ですからパウロはあえて決心したのは、そんなことがないように皆さんが期待するような優れた言葉や説得力のある言葉を避けて、あえて避けてこの宣教をイエス様の十字架のことを語ったんですね。まあ、これは考えによってはこのパウロがユダヤ人でこういうギリシャ社会が嫌で、そういうギリシャ社会に合わせないでやっているように感じるかもしれませんが、そんな話じゃないんです。彼はギリシャ社会の在り方や様子はよく分かってますが、あえて合わせてないのはそのためなんです。結局この信仰が人に対するものではなく神に対するものであるようにあえてそうしたんですね。ですから私たちもこの教会に人々を招くときに、まあ何て言うのか、そのいろんなことで教会にこう憧れるような招き方を注意しないといけないと思いますね。すなわち、あれこれこんなことをしてます、楽しいですよとか、まあそういう面ももちろんあるんですけど、でもそれが中心だったら困るんじゃないでしょうかね。すなわちこのメッセージ、イエス様の十字架というメッセージが中心でなければ、その彼らの信仰がその神様に対する信仰でなかったら、まあこの聖書でいう信仰ではないので、救いではないわけですね。まあですから彼らの信仰が人に対するものではないようにあえてこうしたんですね。そしてむしろこの5節にあるように、あなた方の持つ信仰が人間の知恵に支えられず、むしろ神の力に支えられるためでしたとあるんですね。結局彼らの信仰が神へのものとなるようにあえてこの神様のことを中心に、人間的なこう工夫などをしないで語ったというわけですね。聖書的な誠の信仰というのは絶えず神に対するものです。神様の御約束を信じるものです。 この十字架上のキリストのこの約束とは何かと言いますと、イエス様によって私たち、イエス様の私たちに代わって死んだことによって許される、救われるということです。まあ遡りますと、すべての人間が罪人であり、神様はそういう罪を死で裁かれるというこのこと。そしてその死をイエス様が十字架上で代わって受けてくださったと。そのイエス様を救い主として信じるなら罪許されますよ。そのイエス様のよみがえりを信じるなら同じようなこの永遠の命に預かりますよ、主の命に預かりますよというこういう神様の約束なんですね。で結局その信仰というのは神様がおっしゃることはその通りだなと、まあ聖霊に導かれ心の中からそれを信じるというそういうことなんですね。まあ例えばこういう一箇所ありますね。ヨハネによる福音書、多くの箇所がありますが一箇所だけ紹介しますと、ヨハネの3章16節には177ページですが、このようにありますね。神は、177ページ、ヨハネ3章16節ですが、神は実に、その一人子をお与えになったほどによう愛された。それは御子を信じる者が、一人として滅びることなく、永遠の命を持つためである。17節、神が御子を世に使わされたのは、世を裁くためではなく、御子によって世が救われるためである。そうですね。まあ結局、イエス様が来てくださったのは、すでに裁かれている私たちを救うために来られたんです。すでに罪深い私たちは、この裁きに遭おうとしているこの人類のために、イエス様がその裁きを代わって受けるために来られたんですね。まあですから、このパウロの語り方、この福音を語るときに、それは、あえてこの十字架を中心に語り、そしてあえてそうされたのが、この彼らのその信仰が神に対するものとなるためですね。そうでなかったら、まあパウロ先生などに憧れて、あ、素晴らしい語り方と、そういうことがないように、このようにこの福音を、十字架を愚かに思われるものでも曲げずに工夫せずに語られたっていうんですね。さあでも最後に今日の私たちの教訓について考えたいと思うんですね。でそれはまずこのすでに救いに預かっている兄弟姉妹への教訓ですが、私たちすでにイエス様を信じたですが、今日の冒頭にも話したように、この話は何も牧師先生、宣教師、講談から語るものへの勧めだけではないんです。もちろん私たちもその辺注意しなくちゃいけませんよ、語るものもね。でもそれは全ての人にへの勧めでもあります。というのも、この福音宣教の働きというのは、形は違ったとしても、講談から語らないとしても、日頃の生活の中で周りの方々に主のことを語る、あるいはお伝えするというですね、そういう私たち全てのクリスチャンには、そういう証人となることが私たちに主が期待している、あるいは命じておられますから、そのような中でやはり私たちもこの友人、知人、家族の方々にキリストの話をするときに、その中心はキリストの十字架、十字架上のキリストではなければならないわけです。結局この説得力のある言葉や優れた言葉や、そういう何かこう、まあ、なんていうか、こう憧れるような話が中心でなく、このイエス様のこの十字架の話が中心でなければならないですね。まあ結局皆さんもどうですか、イエス様を信じて、それは結局自分の罪に罪示され、そしてこの罪の裁きも理解し、そしてそのためにイエス様が 身代わりに私の代わりに十字架でかかられ死んでくださったというそのことを覚えて信じたわけですよね。ですからこの語る時には自分の中心、その証を中心に、自分のいわば体験談を中心に、そしてまあその本当の中身を中心に語るのが重要なんですね。ですからパウロがそのようにしているように、私たちもまあそうすべきですね。結局この証を語るときに、それは自分のこう上手にこう語るよりも、自分の力ではこの愛する家族の人、友人が私の力では救うことはまずない、神様の御助けがなかったら始まらないということをつくづくと覚えながら、そして心から神様に祈りつつ、願いつつ、頼りながら語るしかないんです。私たちは人を救いに導き入れる力はないんです。信徒だからないっていうんじゃなくて、私にないんです誰もないんです、ね、そうなんですよ。神様の御助けがなかったら救いには預からないんですね。ですからまずはそういう本当にしきりに神様に願って、祈って、助けを求める。そしてそういう中で自分の体験談、どのようにしてイエス様と出会ったのか、どのようにして罪許されたのか、どのようにしてそれが自分の心に平安と喜びが与えられたのか、こんな話から始まるわけですね。もちろんそれを聞いてすぐに人は信じないかもしれません。そうですね、なかなかうまくいかないこともありますよね。でもそういう時には、じゃあもうお手上げかというとそうじゃなくて、本当に神様がそういう心の中でも働かれるわけですから、そのことを切に、そのことを心から信じて、神様のすなわち力があるお方だということを信じて、そして主よ、どうかこの方の心の中にお働きください、私の言葉ではダメですが、主よ、どうかその心の用意をしてくださいというですね、祈りを持って、まあ、神様にこう期待しながら、時を待ちながら祈りつつ、そして神様がその相手の心を用意したということを感じた時にまた語るというね、こういうことです。まあ、結局私たちがこのように証しする時に2つの言葉を覚えたらいいと思いますね。それはまあ、英語だとすぐ覚えやすいと思うんですね。そういう歌がありますからね。Trust and obey ですけど、まあ、日本語では信じ、そしてこの従うということですね。信じることを従うこと。信じるというのは、心から神様がお働きくださることを信じる。そして、信じただけではダメですよ。信じてなおかつ従うというね。すなわち、神様が言うように私たちが前の方にこのイエス様の素晴らしい救いを語るということですね。この2つとも大事です。片方だけではダメですね。あ、私は神様に頼らないでもうベラベラ喋ります、これでもダメですねあ、私はただ神様に信頼します、あとは神様に任せます、何も私言いません、これいずれもダメですよ。信じ、そして従うというね。本当に神様にの御助けがなかったら、決してうまくいきません。もうどうにもならない。それそうです。その通りですが、そのことを本気に信じていながら、それを語るというね。神様のおっしゃるように導かれながら語るということですね。まあ、パウロがそのようにしたわけですね。神様に頼りながら、自分は弱い、どうにもならない、でもコリントの町で神様に頼りながら語ると救いに預かるものが 与えられたということですね。まあ、ですから今日の私たちへの教訓としてはまずそういうことかなと思いますね。このクリスチャンの私たちはまだイエス様を信じていない、救われていない、救いに預かっていないこの人たちへの教訓としては、まあ例えばなぜこのパウロがこのキリスト、この十字架上のキリストをのみ語ろうとしたかと、なぜもっとこう人気のある話をしていないのかっていうねことですが、それは結局このイエス様以外に救いの道がないからです。この世の中が最も必要としているのはこの救い主です。この十字架によってイエス様が十字架上で死なれましたが、その十字架によって私たちは意外と世の中はですね、罪を甘く見積もってます。私は確かに完璧ではない、そうですね、完璧ではない、時には悪いこともします、そうですね、それは大体皆さん、まあ教会に行かなくてもね、認めますよね。でもどこで引っかかるかというとですね、死に当たるほどの罪人、あるいは罪を犯したとは、いやそれは違う、さすがそんな悪くはないというふうに考えているわけですよね。でもイエス様の十字架はそのことを示しているんです。すなわちなぜイエス様がそれほどまでに苦しまれたかというと、それは私たちの罪のためなんです。本来私たちはそのような裁きに遭わなければならないのが十字架によって示されているんですね。私たちは自分の罪に対して鈍感で甘く見積もってますが、でも違うんですね。本来ならば聖書で言うには罪の支払う報酬は死ですと言っているように、死というのが定まってますが、イエス様の十字架はあえて無ごく、あえてそのように見苦しいのは私たちの罪を表す面もありますね。そしてイエス様がそこで私たちのために死なれ、そのイエス様を救い主として信じると素晴らしい約束がありますが、罪を許しますよ、あなたは神のことをしますよという、こういう約束ですね。まあ、エペソの2章をちょっと見ますと、このようにエペソ・ビトン・ティラミの2章の8節9節は、まあ、よく引用しますけれども、374ページですね。エペソの2章、エペソビテの手紙2章8節9節、あなた方は恵みのゆえに信仰によって救われたのです。それは自分自身から出たことではなく、神からの賜物です。行いによるのではありません。誰も誇ることのないためです。やはり私たちの救いというのは神様からの賜物です。信仰によってです。私たちはそのために何一つできないんですね。ですからそのことがあるので、パオロがあえてこのイエス様の十字架上のイエス様をコリントの町で語られたんですね。イエス様の死とよみがえりっていうのは、それ以外に罪の許しの道がないわけです。当時も今日もそうなんです。まだイエス様を信じていなかったら、良い行いによる救いの道はないんですよ。教会にいつも行きますからきっと天国に行けますよねっていう話でもないし、献金をよく捧げますから大丈夫ですよね、それは話はないですよ。バプテスム受けたからきっと大丈夫ですよね、まあ信仰がなかったら全くただ濡れた話ですから意味がないんですよ。そうじゃなくて、肝心なのは自分の罪を本当に心から信じ認めて、罪人だな、神様本来ならば私は裁かれなければならないほどの罪人ですが、でもイエス様がなんとびっくりする話ですが、私に代わって死んでくださった、このイエス様を私は信じますと、これ以外に救いはないわけですね。だからまあこのパオロもあえてそういう話をしたのは、神様に対する信仰のが生まれるように、 今日私たちもこの教会でそういう話をするのもそうなんですね。このイエス様以外に救いの道がないわけですね。まあ、そういう意味ではこのパウロがこのコリントの町で十字架上のキリスト以外に語るまいと決心し、そしてこのメッセージを語っていましたが、それが今日の私たちのメッセージでもあります。当時は人気ではなかった、まあ今日も人気ではないというふうにも言えるんです。しかし私たちを罪から救うことのできるメッセージはそれ以外にないんです。イエス様の十字架とよみがえりを信じる以外には救いから逃れる、救われる道はありません。だからすでにその救いに預かっている私たち、まあほとんど今日皆さんそうだと思いますけども、私たちはそのような恵みに預かっているものとして、パウロのように心から神様の御助けを信じて、従順に神様がおっしゃるように周りの方に語るべきです。まあ、さっき触れたような Trust and Obey、ね、信じる従うと、このことをぜひ、ね、覚えてください。神様に頼らなかったら務まらないです。私たちの力では何もできません。でもただ私は神様に頼ってます、あとお任せしますじゃダメですよ神様のおっしゃるように人に私たちは自ら頼りつつ語る義務、まあ義務だけじゃなく特権が与えられてますね。神様はそう私たちに命じておられますから、ぜひですね、周りの方々に、まあ自分の救いの体験談から始まって、私はこのように本当だったら天国なんか行けないんです、本当だったら永遠の命なんかないんです、本当だったらこんな恵みに預からないんだけど、こういうようにして罪許されましたよっていうような話からですね、まあ祈りつつ語るように私たちも今日そういうこの神様から神様は私たちを用いようとしております。結局このこと以外に人々の救いの望みはないんです。確かに世の中には様々な問題がありますよ。でも一番深刻な問題はこの罪の問題です。というのは永遠がかかってます。神様とのこのお交わりがかかってますから、ですから些細なことではないんです。人によってはこうね、宗教は趣味的に考えるかもしれません。あ、僕はこっちの方がいい、あっちの方がいい、何か和食や洋食やそんな話のようにクラシックやロックやそんな話のように聞こえるかもしれませんが、そうじゃないんですよ。まことの神様とつながるか、あるいは永遠に追放されるかという深刻な話であり、私たちは趣味的に考えていけませんね。本当にこの周りの方々のへの愛を持ちながら、主に祈りながら、助けをいただきながら、自らの体験談をまず語り、主に祈りつつそれが用いられるように祈ってはどうでしょうか。最後に祈りたいと思います。愛する天のお父様、本当に今日もコリントの町の時代、パウロの時代と同じく、この十字架のメッセージというのは人気のないものですが、あるいは喜ばれないことも多いんですが、しかしながら最も重要であり、最も欠かせてはならない、あるいは変えてはならない、あるいはあまり工夫しすぎてそれがなくなるようなことをしてはならないので、どうか私たちはこのパウロの今日共に見た箇所のように、自らの救いの体験談を中心に、イエス様の十字架の救いによる素晴らしいその御業を周りの方に祈りつつ、主の御助けをいただきながら、その力に 支えられながら語ることのできますように、そしてその結果またさらに多くの方がこの尊い救いに預かれますように、どうか導いてください。私たちを一人一人用いてください。この祈りを主イエス様の尊い御名によって祈ります。アーメン。目を閉じたまま、頭を下げたまま、一つ二つ伺いますが、いかがでしょうか。この今日もパウロの時代と同じく、なかなかこのイエス様の十字架の話は、喜ばれないこともしばしばあるわけですね。人気ではないと言っても過言じゃないですが、しかしながらパウロはあえてそういう話をしていたのは、それ以外に救いの道がないからですね。私たちもどうでしょうか。そういうことを周りの方々に語るべきですね。主はそう命じております。もちろん自分の力ではそれはできません、始まらないですが、でも主に頼りつつ、信じながら、主の約束を信じながら、主に言われたことをするときに、主は私たちのその信仰を顧みて、そしてその従順な行動を顧みて、人々が、まあ、周りの方がイエス様を信じるに至ることがあるわけですね。今日どうでしょうか。私はそのように本当に主に用いられたい、周りの方にこの主を主に信頼しながら、頼りながら語っていきたい、お祈りください、という兄弟姉妹おられますか。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、他にどうしよう。はい、はい、結構です。他にどうでしょうか、おられますか。はい、ありがとうございます。私たちの家族、周りの友人、近所の方々、いろんな方々ですね。この福音を、あるいは消えておられない。まだわからない。でも、彼らにも語るべきですね。いかがでしょうか。まだ私はイエス様を信じていませんが、でも今日の話を聞いて、私やはり、自分の罪は分かりますし、このイエス様を救い主として信じたいんです。そのような私のために祈ってください。おられますか。おられたら手を挙げていただければ祈りに思いますが、いかがでしょうか。愛する天のお父様、兄弟姉妹一人一人の上にあなた様の豊かな祝福を与え、本当に私たちが日頃からこのことを重荷とし、祈りつつ、そして本当に主に期待しながら、周りの方にまずは自分の証から主の素晴らしい救いの御業を語ることのできるように、どうか導いてください。そしてそのような中で救いに預かる方々、友人、知人、ご家族の愛する方々が与えられますように、本当に主に祈ります。どうか導いてください。この祈りを主イエス様の尊い御名によって祈ります。アーメン。